今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。しばらくですね、今日は聖書から人生について、また人間関係についてご一緒に学ばせていただく時を持ちたいと思っておりますが、さて今日のお話はですね、このタイトルにもありますように、人との比較ということがテーマであります。人間という字はですね、漢字で人の間とこう書きますね。まあそのことからもわかりますように、私たちは人の間、つまり社会の中で、社会性を持って生きている生き物であります。社会性があるということはですね、裏を返すと、孤独には耐えられないという、そういうことでありますね。ロビンソン・クルーソーのですね、お話にもありますけれども、無人島にですね、置き去りにされたときに、無人島にですね、行ったときに人はですね、何に一番苦しむかというと、孤独にですね、孤独のゆえに最も大きな苦しみを味わうわけであります。まあ実際ですね、皆さんもロビンソン・クルーソーの話を読まれたことがあると思いますが、もう一人フライデーという人がですね、助け出した後に、彼の生活は目に見えて良きものとなっていくわけですよね。余談でありますけれども、このロビンソン・クルーソーのモデルとなったのは、まあアレキサンダー・セルカークという飲んだくれの水夫でありまして、あまりにですね、振る舞いが粗暴だったので、無人島に置き去りにされてしまったわけですよね。そしてもうおしまいなんだと。自暴自棄になるんですけれども、母親が荷物の中に聖書を入れてくれていた。その聖書を読み始めて、彼は一人でクリスチャンになって、聖書の中に生きる希望を見出して、その信仰に支えられて無人島での孤独な生活を耐えて、4年後にですね、助けられたと。まあそういうことで知られている人物でありますけれども、まあこのように社会性を持っている私たちにとって孤独ということはですね、最も耐え難く思われる苦しみであります。では、孤独さえ解消すれば人生の問題も解決かというとね、そうでもないというのがですね、この人間の難しいところだなと思うんですね。孤独が解消すると、今度はですね、私たちは他の人のことが気になってくるんですよね。あの人と比べて自分は劣っているとこう思うとですね、ああ、私には存在価値がないんじゃないかと、劣等感を感じて焦り始める。あるいは、あの人さえいなければ自分がもっとね、用いられるのにとこう妬んでしまう。そしてそういうですね、感情に囚われてしまっている自分を見ると嫌気がさしてきてね、なんで自分はこうなのかと、ますます苦しくなってくる。まあ、ですから結果としてですね、孤独も嫌なんだけれども、人と比較してしまう自分も嫌なんだと。そう悩む方が多いように思うんです。一体どっちなんだとね、そう思うわけでありますけれども、まさに人間というものはそういう非常にこうややこしい存在であるからこそ、この問題というのは簡単には解決しない問題として私たちの前にこうそびえ立って立ちはだかっているんではないかと思うわけですね。かくいう私自身もですね、私事ですが、大学生から、まあ、18歳から20代前半ぐらいの頃を思い返してみますとですね、そういう孤独をですね、嫌う思いと、しかし人と比較してしまう、そういう揺れ、中をですね、揺れ動いて歩んでいたように思うんですね。まあこんなことがありました。私は小さい時ピアノを習っておりましたので、音楽を聴くというのが好きでした。 で、ギターもですね、独学で、まあ、自己流で弾くようになりまして、ゴスペル音楽というのはですね、好んで聴いておりました。ある時、いろんな CD をですね、手に入れて聴いていた時に、素晴らしいなと思うですね、まあ、日本のグループがありましてね、ゴスペルグループがありまして、で、そのグループがコンサートを開くというので、その会場に行きました。で、その CD に収められている曲の大半をですね、作曲したピアニストだった人はですね、実は自分と同い年であるということが分かりました。自分と同じ年の人がですね、こんなすごい曲を作っているのかとね、分かったときに、まあ、その時に私の心の中に湧き上がった感情はですね、いやーすごいなーという称賛の思いだけだったかというとそうではなくてですね、ああ、自分は一生かかったって彼のようにはなれないよなーというね、そういう思いがですね、こう同時に、ほとんど同時にこう湧いてきたんですね。で、そのですね、自分は一生かかったって彼のようなすごい曲は作れないってね、すごい風に、すごくよくピアノを弾くことはできないって、そう感じるとですね、もう針のようにね、それが自分の心に突き刺さるんです。で、痛みをもたらしてくるんですね。で、そうするとですね、今度 CD を聴いているときに感じていたあの感動が色褪せている。すっかり失われているかのようなね、心になっている。そのことに気づきました。で、同時に、自分はなんでこんなことを感じてるんだろうか。なんで素直に喜べない、称賛できないんだろうかと。情けないなとか思いましたね。で、しかし感情のですね、この源の、なんていうんですか、底の部分からこう湧き上がっていくんですよね、勝手にね。その黒い、なんていうんですか、そういう思いっていうのはなかなかこう消えないわけであります。で、今はですね、まあ20年以上経ってみて、振り返ってみますと、若かったのかなと思うわけでありますけれども。で、その一方ですね、これってでも、単に若さだけの問題じゃないんじゃないかと、そう思ったわけであります。中年期になっても、あるいは老年期に差し掛かっても、このように、人の良いところを素直に受け入れられないというね、そういう弱さっていうのは、実はよくあることではないかと思うんですね。で、そういうですね、弱さの背後には何があるかと言いますと、人が自分よりも優れているという事実をですね、喜びではなくてですよ、単にこう悲しみとしてしかね、受け入れられなくしている何かというものがね、あるからではないかと思うんですね。そしてそれはですね、健全な意味で自分の価値ってどこにあるんだろうかというね、その基準がしっかり定まってない。だから、人が自分より優れているのを見たときにね、喜びではなく悲しみを感じるようになってしまうんではないかとこう思ったわけですね。逆に言うとですね、健全な意味で自分の価値はどこにあるのかという基準がはっきり確立している人であればですよ、年齢は関係ない。もちろん若い時はね、そういうふうになりやすいですけども、でも若かろうと、年を重ねていようとね、人の比較で生きない。そういう生き方がしっかりですね、自分の価値を確立している人はできるようになるでありましょう。では、今日ですね、皆さんと共に考えたいのは一体どうしたらそのようなことが可能になるのかということであります。ちょっとここで違う角度から考えてみたいと思うんですけれども、皆さんはですね、この長さっていうのを測るときに、どうやって測るでしょうか。まあ、ざっくりとしたね、数字でいいんだっていう話であれば、手の幅をね、だいたい10センチぐらいだと。3つだったら30センチだってね、わかる。そしてもうちょっと長いとこ、腕のね、長さを使うっていうこともありますね。実は聖書にですね、キュビトというですね、単位がこう出てきますけれども、このキュビトっていうのはどうやって決まったかというと、エジプトの王様のファラオのですね、肘から指の先までを1キュビトとするんだとこう決めたんですね。だいたい44センチぐらいだと。すごいですね、王様のこの肘の長さが 長さのね、単位になっちゃうような権力があったってことですからね。で、もちろん現代ではですね、まあそういうアバウトな単位ではなくて、もっと精密なものを使うわけでありまして、それは何かといえば、この物差しですよね。物差しはですね、これ硬いアルミとかステンレスとかね、銅とか 金属で出ておりますから、普段ですね、私たちはこの物差しはですね、もう絶対に正しいんだというような感覚で使っていると思うんですね。しかし、実はそうではないんだということなんです。というのは金属というのは、温度がですね、変わったり、湿度が変わったりすると、こう伸びたり縮んだりするんです。ですから、この物差しもですね、寒い時と暑い時で長さが微妙にですね、もちろん見えないぐらいですけれどもね、微妙に違っているわけであります。で、これは大変だということでね、極力伸び縮みしないような金属を使ってね、とにかく世界中の共通のね、長さの単位を決めましょうよという、そういう動きがですね、150年前に起こりました。で、そうやって作られたのがですね、このメートル原器というですね、ものであります。このメートル原器、この長さを1メートルとしましょうとこう決めてありましてね、そして世界中のあらゆる物差しは、このメートル原器を基準にして作りましょうよというふうに決まったわけなんですよね。で、これで、ああ、一件落着ですか。そう思いきやですね、実はですね、この金属は、こう、ケースの中にちゃんと入ってんですけれども、これも時間が経つとですね、だんだんと長さが変わってくるんだということが分かったんですね、次第にですね。金属の長さ変わるんだと。変わるんですよね。そうすると何が困るかというと、1メートルのね、長さが変わっちゃう。で、これはね、私たちが何か工作をするときにはそんな問題じゃないですけど、これミクロのね、世界のですね、細胞とか原子とか、そういうのを世界でものすごく大きな問題になってきてしまうんですね。これはまずい。で、科学者たちは知恵を絞ってですね、じゃあ新しい1メートルの定義を考えようじゃないかというふうに考えましてね。で、それで、出来上がった、新しいですね、1メートルの定義というのはですね、光が真空中をある長さのうちに進む、ある時間のうちに進む長さを1メートルとする。光がある時間の中で進む、この長さを1メートルにしましょうと、そういうふうに決まったんですよね。具体的に言いますとですね、光が真空中を2億9979万2458分の1秒間で進む長さを1メートルとしましょうと、いうふうに決まったんですね。だいたい今から60年ぐらい前です。これでね、ようやく絶対に変わらない1メートル長さの定義っていうのはできたわけであります。で、なんで、かっていうとね、絶対に変わらないかっていうと、光の速さっていうのはですね、常に一定なんですね。絶対に変わらないですね。現代の物理学はですね、この光の長さは絶対に変わらないんだということをですね、前提に組み立てられておりました。ですから、もし光の速さがね、変わってしまうってことになると、もう全部物理学はね、根本から覆ってしまうんですけどね。さあ皆さん、この話から何がわかるでしょうか。それはですね、正しく測りたければ、絶対に変わらないものを基準に使わないといけないということです。相対的なものを使っちゃダメなんですね。だからメートル原器とか相対的なものを使うとですね、変わっちゃうんですね。しかし、絶対的なものをですね、基準に使わないといけないということです。で、この長さを決める場合は、光の速さっていうのがね、絶対に変わらない。からこれを基準に使おうってね、決めたわけでありますが、皆さんではね、私たちの価値というものはね、どうでしょうか。人生の価値とか、人生の意味とか、自分というですね、存在の価値とか、自分をどういうふうに評価するのかという、そういう自己認識ってね、そういうものはじゃあ一体何を基準にして測ったらいいと思いますか、皆さん。一つだけ確かなことがありますけれども、それはですね、 他の人間を基準にして測っても何の意味もないということですよ。例えばある方がとても優秀で地元で一番の高校に入ったとします。ね、そして鼻高々にですね、高校を卒業するわけであります。で、そして大学に入りますと、なんとなんと自分よりも圧倒的に優れたですね、能力を持っている同級生がいた。そのことに気づくんですね。そして社会人になりますと、さらに上には上がいるな、ということがわかる。なんとなんと、ああ、自分は胃の中の蛙だったんだ、と。気づくわけであります。で、そういう時にですね、こう能力という一点でね、自分を測っている人はですね、ああ、自分には存在価値なんてないんじゃないかとこう思ってきてしまうんですね。で、先ほどの私の音楽のね、才能だってそうですよね。もう突き抜けてすごいという人がいて。それと比較すると自分が惨めに感じる。あるいは絵を描く芸術、何か作る芸術家としての何かの才能についてもね、すでに上には上がいるんだということであります。まあ、そもそも論の話をしますと、何がね、優れているかそうでないかという基準もね、時代で移り変わってしまいますね。例えば、私が子供の頃、スーパーですね、行くとですね、買い物は398円、298円、とこう、レジをですね、ものすごいスピードですね、こう、店員の方が打ち込んでましたよね。その打つ速さがですね、速い人が優れた店員でした。皆さん今はピッ、ピッってね、自分でセルフレジっていうことでね、店員もいらなくなってきているっていうことです。仕事自体がなくなってきている。ですから、何が重宝される、何が優れている、そういう基準もどんどんどんどん移り変わっていくのが世の中でありまして。で、そういう中で世間とかね、他の人とかね、そういう相対的な物差しを使うとね、それを使って自分の価値を測ろうとすると私たちはね、打ちのめされてしまうんですよ。で、それではいけないんだと。人を基準に使うんではなくて、絶対的なものを基準に用いなければならないんだということですよね。じゃあ、絶対的なものって何だろうかと。で、そこで先ほどの話がヒントになるかなと思うんですが、それは光ですね。光の速さは絶対に変わらないので、光を基準にすればですね、長さを完璧に測ることができると言いましたけれどもね。では、存在の価値という面でね、絶対的なものって何でしょうか。それは神というお方ではないかと思うんですね。今日皆さんとご一緒に開いておりますこの創世記という箇所にはですね、今日の箇所の1ページ前にはですね、次のように記されている箇所があるんですね。創世記の1章の3節というところを見ますと、こう書いてありますね。創世記の1章の3節。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。皆さん、なぜ光の速度は絶対に変わらないのでしょうか？それはですね、ここに書かれていますように、絶対者である神様が光をお作りになったからではないかなと私は思うわけです。だからこそですね、長さというのはこの光を使って完璧に測ることができるわけであります。であるのなら私たちもですね、自分の価値を他の人とか世間とかね、そういう簡単に変わってしまうものと比べて測るんじゃなくて、絶対者である神様を基準にして測るべきではないでしょうか。で、そのようにするときに私たちは自分の中に決して変わることのない自己評価というものをね、得ることができるんではないかと思うんですね。で、それがね、私たちは本心ではまとめて、求めてやまないものではないかと思うんですよね。本当は私もですね、そういう移り変わるような自己評価とか他人との比較とかそういうんじゃなくて、変わることのない自分のね、評価というものを知りたい、得たいって思ってると思うんですね。 で、実は今日のですね、聖書箇所にはまさにそのような神様からの絶対評価がね、記されているんであります。そこで、もう一度見てみたいと思うんでありますけれども、今日の聖書箇所ですね、創世記の1章の26節から27節をもう一度読ませていただきます。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。これはですね、歴史の始まりにおきまして、創造者なる神様が人間をご自分に似た存在として作り出したということを語っております。で、神様が自分のことを我々と複数形で言っているので、あ、神様って複数いるんかなとこう思うかもしれませんが、まあ今日のところはね、まあこれは三位一体ということを表しているんだということを理解していただければ十分だと思います。大事なことはですね、私たち人間は神の形として創造された存在なんだということです。で、この形というのはですね、この漢字の形ではなくて、あえてひらがなで書いてあることからもわかるように、目が二つあって鼻が一つというのはですね、そういう物理的な意味ではないんです。この形というのは人間が人格を持っていて、霊的な存在であるということを表していますね。人格というのは私たちはですね、あの人とは違うんだと。そういう自意識というものを持ってますよね。そして、喜怒哀楽を持って、意志を持っております。そしてまた、霊的というのは死んだらそれで亡くなって消え去って終わりではなくて、死を超えた霊的な命、霊的な世界ということがあるんだということをね、心のどこかで意識しながら生きていますよね。日本人はですね、神を信じているか信じてないかにね、関わらず、死んだらね、天国に行ったねってこう言うわけですよ。それは、この目に見えるね、命だけではない霊的な命っていうのはあるんだとね、漠然と感じてるってことですよ。そういう存在として、人間は初めから作られている。それは神様がね、神の形に作ってくださったからなんだと言っております。そして、一番重要なことは、この神の形に作られたということはですね、私たちのこの価値ということを考えるときにね、決定的に大事なことを私たちに教えてくれますね。なぜかというと、神というのは無限の価値を持っている存在だからですよ。それを神って言うんですね。神は無限の価値を持っているんですよ。で、そういう無限の価値を持つお方に私たちは似ているんだと。だからこそ人間には他のものに比べることができない独自の価値があるということです。私たちの命には絶対的な価値がある。なぜなら、絶対者である神に似せて創造されているからです。神が無限の価値を持っているお方なんだ。だからその神様の性質の一部を私たちも受け継いでいる。その私たちも、比類なき価値を持っている。尊い存在なんだと言えるんだということですね。まあ、ちなみにある人はこの歌詞を読んでね、神が創造した。まあ、今は科学の時代だからね。このような非科学的なことを言われてもなかなか信じがたいですね。そう感じるかもしれませんね。まあ、それは最もなことであります。でも考えてみていただきたいんですね。もし、この世界がですね、世界に知的な創造者、そういう存在がいないとするとね、この世界はどうやってできたんですかと。それは全く偶然によってできたんですと。そういうことになるわけであります。で、価値というものを考えるときにね、偶然には価値はないっていうことを皆さんね、よくお感じになるでしょう。例えば、今日教会に来られるときに道端に石ころが転がっていてですね、 その石ころに存在の意味がある、存在の価値があるっていうね、考えた方は一人もいないと思います。ただたまたまそこにあっただけですよ。たまたま偶然そこにあったものに価値とかね、そういうことを考えるのもナンセンスじゃないですかと皆さん思っているわけですよね。ですから、当然ね、私たち人間、あるいはこの世界が偶然のだけの産物でできたとするとね、私たち人間も何の価値もないということになる、わけであります。だそうですよね。あなたの人生は偶然ですよ。あなたが結婚したのもそれは偶然です。死ぬのも偶然止まるんですよ。だからあなたの人生には意味とか目的なんてものはないんですよ。あなたはね、偶然現れて、偶然消えていくだけですよ。あなたは人生で喜んで、悲しんで、楽しんでね、笑って涙して。でもそういう一切のものはね、偶然です。意味なんてないんです。皆さん、これがね、偶然の行き着く先であります。そういう世界観に人間は耐えられるだろうかというと、少なくとも私は耐えられないわけですね。そもそも近代の科学はですね、生命というものは実は私たちが見た目以上にですね、精密である、途方もなく精密であるということを明らかにしていますね。特に今は誰でも知っておりますが、私たち生命のね、設計図と言われる DNA っていうね、あらゆる細胞に含まれていますね。その DNA はあまりにもできすぎている。ある人は言いましたね。ですから、DNA が偶然できる確率はね、猿が適当にタイプライターを叩いて、シェイクスピアが、の全集が出来上がるようなもんだと。それぐらい確率は低いんだと。言ったほどであります。ですから、まあ、現代の科学者もですね、神とか創造そのものはないんだという、否定している科学者の方もですね、確かに、まあ、単に偶然だけではね、DNA のような高度な仕組みはできそうもないっていう、そのことは認めております。で、こういう困難はですね、創造者なる神様がおられるんだということを考えると、全部解決するわけですね。で、そして何よりもね、私たちの人生に非常に肯定的なメッセージを与えてくれるわけです。あなたの人生には、あなたの命には価値がある。否定しようのない。取り消すことのできない。変わることのない価値がある。なぜならあなたは神に似せて作られたからだ。神の形に作られたかけがえのない存在だからだと。それがですね、聖書は語っている力強い命のメッセージなんですね。さあ、ここまでお話してきて、あ、そうかと。納得した方もおられれば、あるいはそうでない方も、どちらもおられるかなと思うんです。中にはこういうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。あ、神様の創造ね、そうか。確かにそういうこともあるかもしれない。それはあれば素晴らしいなということはわかりました。でもね、現実問題、私は依然として人と自分を比べちゃうんですよ。どうしたらいいですかね。そう考える方もいらっしゃるかと思うんですね。そこで、あるクリスチャンの方が実践されているですね、三つの秘訣をですね、ここでご紹介したいと思うんでありますけれども。まずですね、その一つ目はですね、事実と評価を分離するということです。事実と評価とを分離してしまうということなんですね。まあ、具体例で言いますと、例えば会社の同僚と自分を比べてですね、自分は能力が足りてないなと、そう感じたとします。それはですね、事実です。実際そうなんだと、目で見てわかる事実ですね。でしかし、そう感じたときに、ああ、だから自分はダメなんだ。自分には価値がないんだ。この会社にはいらないんだとかね。そういうふうに考える。これはね、皆さん、評価です。だからダメって評価しますでしょ。私たちはですね、 人より自分が劣っていると、もうそれはダメっていう評価を簡単に評価ね、リンク結びつけてしまうんですけれども、しかし皆さん、なぜそうする必要があるんですか？両者を切り離して分離すればいいではありませんか？つまりね、あの人は私よりも能力がある。でも、私の価値は何にも変わらないんだ。そういうふうに考えるということです。それができるのはですね、先ほど述べたように、自分は神の形に作られているんだということがあるからですよね。絶対者の価値を受け継いでいるので、私たちは自動的に絶対的な価値を持っているんですね。で、神の価値っていうのは、ね、変わりませんよね。金の価格は10年前の3倍くらいになっているそうですけどね。神の価値は変わらないんですよ。だから、神の価値を受け継いでいる私たちは、ね、何が起ころうと変わらない、微動だにしない価値を持っているんですね。ですから私たちは、事実は事実。しかし、私の価値は、それとは関係がない。分離していいんだ。分離できるんだということです。さあ、二番目のことは何かと言いますと、最初のものに関連してますけども、成果物の価値と自分自身の価値を分離するということですね。成果物って何か私たちが行動して出来上がったものですね。作品とか、あるいは実績とかそういうものです。それをですね、私たちは分離するということですね。例えば、私たちはですね、なんかいろいろ頑張ってですね、いいものができたとします。で、大体ですね、私たちは、あ、それで私の価値が上がったっていうふうに考えるんですよ。でもそうじゃないですよね。あるいはまた、なんか失敗作が出た、あるいはテスト失敗した、結果悪かった。そうすると自分の価値が下がったとこう考える。そうでもない。なぜなら私たちは、人間は変化することのない神様に似せて作られているからであります。もちろん私たちは精一杯努力をして良きものを生み出そうと努力すべきですけれども、それでどういうものが出来上がったとしても、それで私の価値が上がったり下がったりすることはないんだと。切り離して考えるべきだ。考えていいんだということですね。価値判断ということを切り離すわけです。で、3番目のことはですね、比較した後の次の一歩を制御するということなんですね。まあ、これは第一と第二のポイントを踏まえてですね、実際にじゃあ人間関係どうしたらいいんですかと、そういう点に関わっているわけですけれども、例えば例を挙げますとですね、私たちはですね、自分より優れた人を見つけると往々にしてですね、1番目のこの自分の価値判断、あの人は私より優れている。じゃあ私には価値がないんだ。ダメなんだと。価値判断に結びつけて考えるんですけど、そうではなくてね。この人は自分よりも優れている。じゃあこの人から学べることは何だろうかと。そういうふうに考えるようにするってことです。この人から私は何を学べるだろうか。これは皆さん、価値判断何も入ってないですよ。むしろ前向きな生き方じゃないです。自分の成長を生み出していくね、原動力になるわけです。あるいは反対の場合もありますね。この人は自分よりも劣っているなぁとこう感じることもあるでしょう。でその時は往々にして私たちはですね、あ、自分はこの人よりはマシだなってこう思ってしまうんですね。これ価値判断。そうじゃなくて、この人からもし教えてほしいって言われたら、私はこの人にどうアドバイスできるだろうか。そういうふうに考えるという。これもね、価値判断全然入ってない。人のためにむしろ自分を使おうっていうね、そういう前向きな生き方を生んでるわけですよね。私はですね、ですから今日、声を大にしてお伝えしたいことは、もしこの三つのことをですね、しっかりとこう、実践できていくならば、私たちの人生はね、確実に良い方向に変わるということです。そして、この土台にあるのが聖書が語っています、人は神の形に作られているのだという、そういう教えですね。このことをしっかりと受け取るときに、 この三つのことをそれほど苦にせずに、もちろんね、最初から一朝一夕で明日からすぐ事実という方が分離できるかどうかはわかりませんが、でも、私は神の形に作られているんだということを受け取っていくときにね、だんだんと苦がなくこのことができるようになるんだと、私は申し上げたいと思います。他ならぬ、私自身がですね、このことを実感して日々歩んでいることもあるわけでありますね。で、もちろんですね、ただ私がこう言っただけでは物足りないということも事実だと思うんですね。そこで今日のお話の最後に一人の方をですね、ご紹介させていただいて終わりたいと思うんですが、その方はですね、佐藤正彦さんと言いますけども、佐藤正彦って実名出しちゃっていいのかって、いいんですね。なぜなら本を書いておりまして、ご自分の境遇をですね、明かしているからであります。この佐藤正彦さんはですね、45歳の時に若年性のアルツハイマー病とこう診断されました。それまでコンピューターのエンジニアとして働いていたわけでありますけれども、アルツハイマー病を発病してですね、覚えていられないということで仕事にならない。退職せざるを得なくなる。それからですね、地獄のような日々を送ったと書いておられます。しかし、この方は幸いだったのはですね、発病する6年前の39歳の時に、聖書に触れてクリスチャンになっていたということでありました。仕事も失ってしまった。自分がアルツハイマー病であると。将来の希望なんてもうないんだと、そう思いかけた時にですね、佐藤さんは次の聖書の言葉に触れた。それで生きる希望を取り戻したとこう言いますね。それはどういう言葉かというと、イザヤ書の43章の4節というところにあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。神様が私たちに向けて語ってくださっている言葉です。これは神様からの絶対評価ですよね。私たち人間の間のあるいは、ね、自分が自分でこう思うんだという自己評価でもない、そういう相対評価じゃなくて、神様からの絶対的な評価です。これをですね、佐藤さんは握ってですね、希望を取り戻したんですね。実は私は佐藤さん52歳の時にお会いしたことがあります。2006年ですけれども、私は進学校の4年生でありまして、進学生って大体1年間ですね、いろんな教会に通ってですね、その教会でいろいろなことを学ぶ訓練を受けますけれども、でその時私が行ったですね、教会に佐藤さんが信徒としていらっしゃったんですね。でそこで佐藤さんは本当に穏やかで気さくでありまして、認知症の当事者であると、アルツハイマー病の当事者であるとは思えないほどでありました。なぜなら、この聖書の言葉によって希望を取り戻していたからであります。で、佐藤さんはですね、この、私と出会ったこのしばらく数年後にですね、日本で初めて認知症の当事者によるワーキンググループというのを立ち上げました。でその共同代表について、いろんなところを講演して回ったり、そういう活動を精力的にするようになりました。で、最初に紹介したですね、この本というのはですね、その流れの中で生み出されたものなんでありますね。で佐藤さんのですね、合言葉はですね、とても印象的なんですけど、どういう合言葉、どういうモットーでやってるかというとですね、認知症であっても不便であるが不幸ではないと。認知症であっても不便であるが不幸ではないと。それはモットーにね、いろんなところを講演して歩んでいます。ちょっとですね、佐藤さんが常日頃ですね、書いておられることを引用したいと思うんですけど、こういうことをですね、語っておられます。何ができるではなく、生かされていることに感謝して生きる。何かができるから素晴らしいという、doing の世界ではなく、存在しているだけで素晴らしい being の世界で生きる。不幸に鈍感に、幸福に敏感に生きる。小さな 達成可能な目標を立てて、目標を達成して充実感を味わう。私は毎日3000歩歩く目標を立てて、それを実践している。いつまでも自分は発展途上の人間だと思い、向上心と努力を忘れない。試練には必ず脱出の道が用意されているので、希望を捨てない。人の意見に振り回されず、確固たる自己を持つ。人の評価に惑わされない。人生は人格を磨く道場。辛いことがあって当たり前。天国に行った時に報われるので、死ぬまで人のために尽くす。不平不満があるなら、自ら動いて解消する努力をする。失った機能を嘆いたり数えたりしないで、残された機能に感謝して生きる。一時の気分で生活を流されない。その日の気分に一喜一憂しない。貯めるだけでなく、生きたお金の使い方をする。いくつになっても新しいことに挑戦する。挑戦する勇気を忘れない。人生は人格を磨くためのテスト期間。テスト期間の過ごし方で天国での役割が決まる。人のために自分の時間を使う。いかがでしょうか。これはですね、佐藤さんが Facebook 上でですね、常日頃書いているメッセージを、私コピーして貼り付けた。私の作文ではなくて佐藤さんが書いていることですね。このように私は生きていると。私はですね、このような言葉がアルツハイマー病が、現在では治らない病気ですけどもね、日々進行しているその当事者の唇からね、放たれているということにですね、感銘を感じるわけであります。重要なことはですね、佐藤さんはこれはですね、綺麗事とかスローガンとしてですね、空事として言ってんじゃなくて、実際にそういうふうに生きているということなんですね。記憶力が低下していくことはですね、どうやってカバーしているかというと、iPad とかを持ち歩いてですね、もう一瞬なら覚えているのね、そのことは全部ですね、気づいたことはすべて書き込んで記入するわけですね。そしてアラームをセットしておくんですね。そうすると忘れてしまってもアラームが出てなんだ、ああ、あれだ。そういう工夫をですね、怠らずにですね、iPad 4台持ち歩いているって言ってました。持っているね。そういうのを使いこなしながら補って生きてます。で、そうやって日常生活は何ら支障なく遅れているんです。ですから、認知症の人はかわいそうなね、人だと思わないでください。確かに不便だけれども、不幸ではありませんと。そうおっしゃってますね。決してですから、悲観主義に陥らないんですね。そして人と比べたらね、できないことが増えていくでしょう。でもそれを嘆くことに時間は使わない。神様を見上げて、人に仕え、神様を愛して生きるということを実践しているということですね。皆さんいかがでしょうか。人は、心の持ち方や、その、信仰のね、一つによって、こういうふうに生きることもできるということです。もし聖書が語っている、人間の比類なき価値、そして神様からね、語られる愛のメッセージを本気で受け取っていくのならば、どういう境遇にあっても、希望を失わないで生きていくことができるということです。ですから今日ですね、ぜひ聖書が語っているこのメッセージを、心で受け取っていただきたいと思うんですね。そうすれば、私たちは人と比較して、自分に価値がないとか、あるいはあの人は、よりは自分がマシだとかね、そういう生き方ではなくて、そういう比較から自由にされて、本当の意味で皆さんは皆さんらしく生きることができるようになるでありましょう。お祈りをしたいと思います。